山に入れなくなった話第12話。月刊オーカルト、編集者篠宮水月。ライターさんが差し出した名刺にはそう印刷されていた。クソみたいな名前の雑誌だなと思いつつ軽く談笑する。この手のオカルト系雑誌は今まで積極的に避けてきたので詳しくはない。この雑誌が有名なのかどうかも全くわからない。
マニア向けジャンルですからね、知る人ぞ知るって感じです。根強いファンがいますから、時代に左右されないでそこそこの部数をキープしてます。
篠宮さんは長い髪を緩巻きにしてまとめた感じのアクティブ系女子で、ジャケットにジーンズというラフなスタイルだった。担当する雑誌はネット全盛の昨今でも発行部数がそれほど落ちない珍しい分野なのだそうだ。
うちは老舗ですが、中堅から零細の間くらいの出版社でして、創業者の社長がおじいちゃんなんで、ネット関係は私たちに丸投げなんですよ。だから雑誌とネットを連動させてうまく立ち回れるんですね。バックナンバーはネットでほぼほぼ見れちゃうみたいな。
そんなことして大丈夫なんですか？
今のところ大丈夫ですね。雑誌買わないとわからないパスワードとかいろいろやってます。それで本題なんですが、
しばしの雑談を終えて篠宮さんが話題を本題にシフトする。
今回エグゼクティブさんから特集のお話をいただいて、送ってもらった DVD を拝見したんですけど、本編はまあよくある心霊系だよねって感じだったんですけど。
篠宮さんの声のトーンが若干落ちる。
最後のおまけ映像がびっくりするぐらいマジなやつで、ああこれ本物じゃんって。
なんと、わかる人がいた。
あれ、伊賀の徳子さんですよね、5年前に亡くなった。私編集のアシスタントしてた時に取材で会ったことあって、伊賀の徳子さんに見てびっくりしましたよ。あの映像って、もしかしたら伊賀野さんが出演した最後の番組かもしれないって思って、もしそうならそういう売り出し方もできるかなって思ったんです。
篠宮さんは早口で一気に喋る。
ここまで食いつかれるとさすがに嬉しい気がした。
ディレクターにはスルーされたし、笠根さんや伊賀野さんには DVD の売り出し方なんて不謹慎すぎて話題にできるはずがなかった。そんな場合でもなかったしな。
さすがに個人をネタにするのはどうかと思いますけどね。その考えはよくわかります。ですよね。まあ私もそこら辺はちゃんとわきまえてますよ。紙面で大々的に個人をネタにしたら下手したら廃刊ですから。でもまあネットで噂話を流したりするといい意味で炎上するかなとか、いろいろ考えちゃうというか、まあ興味ありますよね。単純に
好奇心を隠そうともせずに話す篠宮さんは実に楽しそうだった。実際に死んだ人を話題にしてるわけで、グレーゾーンのさらにブラック寄りのところを楽しんでいる。
オカルト雑誌のライターさんというのはそんなものなのだろうか。
まあ俺も一言だったら楽しめたのかもしれない。
それでエグゼクティブさんのディレクターの方にお話を伺ったんです。いろいろと聞きたかったんですけど、ディレクターさんなんというか適当な感じで流されちゃって、それで詳しいことは前田さんに聞くようにって。
ああそうなんですよ。あの人すごい適当ですよね。まったく、せっかく広告を打ったんだからちゃんと仕事しろよ。まあディレクター自身何も分かってないから仕方ないっちゃ仕方ないんだけども。
前田さんは伊賀の徳子が死んでるって知ってて編集したんですか？
直球が飛んできた。これからが取材の本番か。いや、全く知らないで編集してましたよ。DVD が発売されて、それで Amazon のコメントに死んだ人を見せ物にするなっていう書き込みがあって、調べてみたら死んでたっていう感じですね。 なるほど、とメモをする篠宮さん。テーブルに置いたレコーダーで会話は録音しているのだが、要所要所はちゃんとメモに残している。
それで DVD を見た限りでは無事に除霊は終わったように見えるんですけど、タレントの女性はそれきり活動してないんですよ。伊賀の徳子もその後に死んじゃってる。前田さん、どうなったかご存知です？
篠宮さんは知らないようだ。当たり前だ。木崎美香は行方不明ということになっていた。話してもいいのだろうか。頭のおかしい男だと思われるだろうか。しかしあの映像を本物と言い切ったのは篠宮さんだし、何よりオカルトを専門にしているライターだ。俺にはわからない知識もあるだろう。伊賀の徳子にも会っている。あれの正体がわかるかもしれない。
前田さん、
黙っている俺をいぶかしんだのか、篠宮さんが上目遣いに俺の顔をうかがう。すごい変な話なんですけど、笑いませんか？
もちろんですよ。
篠宮さんの目が光り、小鼻がぷくっと膨らんだ。ライターの勘だろうか、話の流れから当然の反応だろうか。ふと篠宮さんの後ろに目をやると、同僚が自分の机でパソコンに向かっているが、その手が動いていない。聞く耳を立てているようだ。当たり前か。会社の同僚が取材を受けているのだ。気にならないはずがない。しかも話題が話題だしな。ちょっと見てもらいたいものがあるんです。応接セットから立ち上がり、篠宮さんに俺の机の前に来てもらう。 DVD には収録しなかったシーンも含めて説明しながら見せる。篠宮さんはおーうわーと言いながら映像に見入っている。いつの間にか同僚が篠宮さんの後ろから一緒になってモニターを覗き込んでいる。そして問題のシーン、木崎美香が頭をぐるりと回してカメラを見る瞬間に映像をストップさせて拡大する。
怖っ、何これ。
同僚が声を上げる一方で篠宮さんは息を呑んでいる。そしてここやばいですねと言ってにやりと笑った。その後に起きたことを応接セットに戻って細かく説明した。2時間以上かけて始めから終わりまでつぶさに話す。もう何度も繰り返した説明の後に、どうやって解決したのかまでを話す。加納孔明にふっかけられた後のことを詳しく話すのは笠根さん以外には初めてだった。質疑応答の後、篠宮さんはふーっとため息をついた。
前田さん、すごいことになってたんですね。
メモを取りながらそう言った。
先輩、今の話マジ？
マジだよ。君もお守りが消えた時ここにいたでしょう。
へえ、マジ？
絶句する同僚から篠宮さんに向き直る。篠宮さんはまだしきりにメモを取っていた。少し休憩しますか？そう言ってお茶を入れ直して目の前に置いた。
あ、どうも。
篠宮さんのメモが終わるまで数分、保衛とか繁栄とかいう同僚と適当に話をしていた。
いやーすごい、これどえらいネタですよ前田さん。
メモを取り終えた篠宮さんが声を上げる。
ベテランの霊媒師でさえかなわない悪霊に取りつかれた編集者、生き残るために一か八かの賭けに出て過去のトラウマと再会を果たす。 いやー、 DVD よりこっちの方が全然話題になりますって。
いや、それだと今回の広告とは関係ない感じになっちゃいません？
確かに。それはそれでちゃちゃっとまとめますんで、それとは別に集中連載ということで、ぜひうちの雑誌で前田さんの特集を組ませてください。
王と同僚が声を上げる。何やら変な展開になったと思いつつ返事をする。まあ社長とかディレクターに了解取れれば、あとは関係者ですよね。実際に人が何人も亡くなってるんで。
もちろんそこは完全にケアします。それに伊賀野庵の和美さんとも面識あるんですよ。私、伊賀野徳子さんが亡くなった時に取材してるんで。
なんと伊賀野さんともつながってたのか。そういうことならまあお任せしますよ。くれぐれも関係者に嫌な思いをさせないように注意してもらえれば。
ですね。何をどこまで出していいのかきっちり全部確認しますんで、前田さんにも逐一報告させていただきます。特に例の神様については前田さんも知りたいでしょ。
確かにそれは知りたい。めちゃめちゃ知りたい。
とにかくこれから会社に戻って準備します。前田さんの地元にも行かないといけないですし、楽しくなりそうだ。
篠宮さんが立ち上がって伸びをする。と声がしたので振り向くと、同僚が篠宮さんと同じように伸びをしていた。なんで君が興奮してんの？
いやー、すごい展開、マジウケる。
ウケるのかよ。こっちは死ぬ寸前だったんだよ。
生きてたんだからいいじゃん。それに雑誌で連載でしょ。先輩有名人じゃん。
え？実名は出ませんよね。篠宮さんに聞く。
ダメですよね、やっぱり。
篠宮さんが苦笑いしながら答える。出す気だったのかよ。ダメに決まってるじゃないですか。他の人にも絶対迷惑かけないでくださいよ。
分かってます。そこはもうバッチリ。
人が良さそうにニカッと笑って胸を張る。信用しますからね。そういうわけで、ことの真相をめぐる篠宮さんの取材の旅が始まった。以上、山に入れなくなった話第12話でございました。